中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きですね、議員の円卓、議員と市民のつなぎ直しの円卓会議での振り返りでございます。引き続き前泊美樹議員も来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前泊美樹です。
はい、まあ、前回はテーマがどのように決まったのかっていう、やっぱり議員の日々の業務とか役割とかがやっぱり市民に伝わってないよねっていうところから発生させたこの円卓会議で、よく議員を使ってくれているアグニさん、骨折地場のアグニさんと、前の県議会の事務局長、議会事務局の事務局長の加代さんにですね、来ていただいたっていう話をしましたが、この続きでございまして、で、続きまして、土山君江先生、はい、法政大学の、の先生でいらっしゃるんですけど、私は前職の龍谷大の頃からお付き合いありまして、円卓会議もすごい研究してくれてる方で、あったんですが、前美樹さんもね、仲良しでということで、
はい、本当に。自治体学会で大変お世話になってます、はい、長年。
自腹で京都から来ると。ね、まあ、法政だから東京かもしれないですが、彼女ね、京都の方なので。
あ、京都の方っ
ていう
か、
そうかそうか。だけど、京都人なのでね、いつも京都のお土産持ってきてくれて、はい、来ていただいて、というところで、自腹参加っていうね、とても熱意のある、形で参加してもらいました。ありがたい限りでございます。はい。で、土山先生からのお話で、はい。まず、最初の問いとしては、あんまないんですけど、普通は事実からちょっと積み上げるって感じなんですけど、まあ、前美樹さんの説明で、この、やっぱり議員はいろいろこう、広報、周知、あと理解を深める活動をやってきたんだけどなって話に関して、割とズドンと、ちゃんと成果出るようにしなさいみたいな話から始まって。
成果主義って、ね。
成果主義。
ってましたね、
成果主義になりなさいと。だからこれは結果出てないじゃないかっていうのは割と厳しめな話から、入ってきたかなと思います。で、議会の成果っていうのは、これ政策であるという話と、前回も出ましたけど、ちゃんと揉めるっていう、お話が非常に、印象的だったなと思いました。で、政治なのでちゃんと収めるということ。だから、結果を出す。だから、ちゃんとの重要な施策、論点があるんだったら、ちゃんと議論して揉めなさいと。揉めるっていうことと、で、だけどちゃんと収めなさいっていう、この二つですね、とても難しい。だから、那覇市議会は、ちゃんと結論出してないことがいいんじゃないかみたいなことは、ちょっとね、反省点としても上がったのかな、ということがあったかなと思います。はい、このあたりは、ちょっと、中村さんにも印象を聞きたいなと思ってるんですけど。
そうですね。まあ、やっぱ議会もいろんなことを変えていこうとするんですけど、皆さんでやっぱ合議をして、みんなが納得したことしか進められないっていう面があるので、それで成果が出てないっていうことに、気づいたときに、じゃあやめようじゃなくて、じゃあどうすればもっと出るのか、みたいなところに、議論が進むべきだな、っていうのを改めて思いました。まあ、全員が納得しないと進められないから、そこでちょっといじけてしまうこともあるんですけど、はい、それでもやっぱり、こう、今やってみて、成果出なかったら、じゃあ出る方向でもっとこうしたらどうだろうか、っていう提案を、まあ、諦めずにやっていくっていうことが大事で、まあ、その政策だけじゃなくて、議会がやってるいろんなことが、まあ、伝わってないのであれば、やっぱり伝わる形で伝えられるように、まあ、努力引き続きやっていかないといけないなと。
そこまでやらないと、結果出したって逆に言わないというところは、ズドンと言ってもらったなということと、まあ、改めて、議会の大事な役割はチェックの機能であると。だから、そこで当局側がちゃんと緊張感が出るように、まあ、 今舐められてんじゃないのっていうところも時たま思ったりする中で、やっぱり議会のチェックがあるから襟を正さなきゃねとか、あと適当にやらないでしっかりやろうねっていうところの、あの、ある種のね、関係性というところは、あの、伝えていただいたのかなというところが、あの、感じました。なのでしっかり見える化しなさいとか周知をさせていくことの大切さっていうのは改めてお伝えいただいたのかなと思います。まあ、あと定数の話はちゃんとあのお伝えいただいて、やっぱり平成の大合併、あと昭和もかな、まあ、あのね、いくつかの合併を仕掛けたね、国側が仕掛けてきて、実際順調に自治体って減ってきたんですけど、その中でやっぱりものすごく議員の数も減っているというところ、はい、で、例えば政令指定都市に近い市町村のになると、例えばね、あの8つや9つの合併ってあったと思うんですけど、うん、その、はい、そうするとそこの出身の人がゼロであって、うん、で大都市圏のところに議員の数が集中する、うん、そうですよね、票の数を割っていくとそうなっていて、うん、いつの間にかその地域でかつては自治体があったところの議員がゼロになっているみたいなケースがすでにあるんだって話があって、うん、あ、これはとても分かりやすいし、はい、そうか、そこで議員がいなくなるってことはこの地域のなんか困りごととかが見えなくなるんだなっていう話が議員定数とリンクしてるって話は、あの、とても今のね、まだ議員の定数下げるという今流れにあると私は認識してるんですけど、そこにしっかりくさびを打つような発言だったかなと思いました。これ前向きさんどうですか、このあたり。
そうですね、あの、うん、議員の定数削減っていうのは一頃ブームっていうか、それが改革みたいに言われてた時期がありました。
ありましたね。
で、那覇市議会でも実はその話があったんですけども、うん、まずは議会改革で議会の機能を十分に働かせると。
うん、
まあ、その上でまたこの話があるのであれば考えようということで今に至っています。
うん、
なので、まあ、那覇市のように地域面積が、小さいところはなかなか実感できないと、まあ、実感しづらい部分もあるかもしれませんが、うん、やっぱりその議員の数だけ、その市民の声を拾えるってことを考えると、うん、ある一定数は必要だと思うんですよね。
うん
うん
と、うん、まあ、だから単純に人口割っていう話でもないなっていうのは、あの、なんか腑に落ちました。はい。はい、
うん、
とてもね、合併市町村なんか議員多いなってちょっと思ってた時代もあるんですけど、うん、なるほどと思ってね、そうだとしたらある程度の数必要だなっていうのはちょっと思ったところですね。うん、
その議案に対しての賛否をその出すだけじゃなくて、やっぱり民意を反映させるっていう意味で、
うん、
まあ、民意を拾う機能っていうのがやっぱり議員に、うん、はい、そもそもあるよねっていうところは、まあ、あの、抑えられてよかったかなと思いますね。
そうですね。まあ、あとはちゃんと課題を提起しなさいっていう話とか、うん、やっぱりあの鋭い問題提起があることで活性化するという話と、だからまあそれを市民からどう吸い取って、うん、あの提起できるか、まあ、このあたりが議員の力なんじゃないかっていう話は、うん、まあそうだなとちょっと思ったというところでございます。うん、土山先生はまあこの後のセッションにのでもだいぶ出てくるのでこれぐらいにしといて、最後に登場いただいたのが沖縄タイムス社かなから吉川さんでございます。部長格で来ていただいたと思うんですが、まあ何せあれですよね、あのここで自分がかつてニュースにした話って、うん、まあ言ってみると議会の恥ずかしい話ばっかりを持ってくると、
はい、うん、
まあ、このあたりで、あ、やっぱちょっと地方議会に対するあの、うん、な疑いというか信頼性のなさというかね、うん、あ、ここをニュースバリューにするんだっていうところがちょっとあって、あ、なるほどと思っていました。まあ、あの休憩ばっかりの議会で、うん、あの議会中には本質的な議論せずに幕間で議論ばっかりしてるって話とか、議長が延々と決まらないとか、うん、まあ、最近のセクハラ問題とか、まあ、一番あのきついなと僕は思ったのは、そもそも討論の文章を当局が作ってるっていうのが慣習化している議会とか、もうちょっと市町村名は言わないでおきますけど、という話とか、まあ、こういうどちらかというと議会の一部というかね、あのしんどいところは、が どうしても、なんていうのかな、メディアに踊りやすいっていうところはあるなって思いました。うんうん、
ね。
うん。まあ、ニュースにしやすいはしやすいですよね。
はい。
はい、だから、どうやったら、この、先ほどの話と、市民が主体になって、議員がそれを、に反応して議会が動いていくかっていうところ、うん、このいい部分ももうちょっとメディアに取り上げてほしいなと、あとそういう動きから取材もあったらいいなと私も思ったんですけど、
うんうん、
このあたりちょっと話聞きたいですね。じゃあ前向きさんからどうですかね、この辺メディア
と、ね、そうですね、やっぱどうしてもその問題があることとか事件が起きると、
う
ん、その悪いところばかりが注目されてしまうんですけどね、
う
ん、なので頑張りがいがなかなかなくなりますよね、
うん、
真面目な議会、うん、真面目な議員さんもまあいますので、
うん、
その辺は、私どもが、開催しているマニフェスト大賞なんていうのは、うん、やっぱり頑張る議会、頑張る議員さんを表彰しようと。
なるほど。
そのことによって、うん、みんなが頑張って、議員や議会が良くなっていけば、また地域も変わっていくよね、っていう、うん、褒めたたえられることはないんですよ。つまり、うん、文句を言われることはあっても、褒められることって議員ってないので、
うん、
理解も少ないので、ちゃんと頑張ってるところは、評価しようよっていうね。
うん、
その辺は、メディアも同じかなと思うんですけど、
うん、
求めるところはね。
ですね。だからまあ、市民からの課題提起、それに反応した議員、議会、それで当局の、施策が改良するっていう、この一連のプロセスがね、
うん、
パッと出てくると、ああ、こういうふうに、お付き合いできればいいんだっていうことが分かると思うし、うん、なんかニュースバリューもあると思ったんですけどね、うん、このあたり。
やっぱり、メディアは本当に市民と議会をつなぐ大事な役割をしているんですね。うんうん、そうですね。
うん、はい。この議会の役割、うん、議会の成果みたいなものが、うんうん、ややもするとメディアで取り上げることによって、議員、個人のパフォーマンスみたいな形で取られるのが、まあ嫌だったから今回、CM、告知とかもあまりできなかったってあると思うんですけど。
引っ込みじゃん。
同じような形で、その、悪いニュースだと、やっぱりまあ、その市民も知るべきだっていうことで取り上げられるけれども、いいニュースに関しては誰かの手柄になってしまうのを助けてしまうことになるんじゃないかっていうことで、躊躇してしまうっていうところのアンバランスさみたいなものはやっぱりちょっと感じましたね。
そうね。それが、この議員と議会の関係性の難しさみたいなところはありましたね。はい。ということで、サブセッションに入って、で、まあ、いくつか出た意見としては、ちゃんと議事録みんなで見ようぜ、みたいな話とかも出ていて、うん、まあ、それを見ることで、ちゃんと提起して議員に仕事させようっていう話とかが話し合われたり、やっぱり、あと議員怖いみたいな話も出てましたよね。うん、議員ってやっぱり怖いんだよね。なんか、怖いイメージが。
知らないから
いう、ね。うん、知らないから怖いとか、いう話とか、あと、先ほどの一般質問ですね。まだ話してないか、うん。一般質問の検討会議とか、そういう仕組み作りみたいなお話もして、はい、サブセッションも非常に盛り上がったかなと思いました。はい。でですね、その後、セッション2かな？ああ、次のセッション。ああ、メモ出てこないな。あ、じゃあ、ちょっと、お話を続けていきますと、サブセッションと言いまして、3、4人グループになって、今話したような話をして、もう一度セッション2ではこれを戻していくんですけど、じゃあそこで最後のセッション2の話なんですけど、まあセッション2というのはですね、まあ積み残したりっていう話だったり、一応全体の意見の中から重要なことをもう一度再確認したり、方向性を見るっていう、そういうセッションでございます。はい。最初に提示されたのは、やっぱり市民がちゃんと課題を提示していこう。で、論点を作っていこうっていう、話。で、まあそこを議員がどう拾っていけるか。っていうところで、割と陳情の大切さみたいなものをですね、市民側にも突きつけられたなという話は、まあ、アグニさんだったり、まあ、土山先生だったりっていうことがお話もらったかなと思います。うん、でね、事後の話で、やっぱ陳情もちゃんと評価されてもいいんじゃないかっていう話もしていて、うん、 陳情アワードみたいのもやったらいいんじゃないかっていう、うん、あの話もなりました。やっぱりただ、我は、まあ、一般の市民からすると、なんか陳情を出すっていうプロセスって、うん、まだ、なんかそんなに馴染みがあるわけではないので、まあ、このあたり、こんなことで出してもいいのとか、
うん、
ね、どうやって出すのみたいなところって、誰に習うわけでもないじゃないですか。学校で習ったことないし、うん、はい。はい。このあたりはね、どうやったらいいんだろうか。ちょっとせっかくだから、まゆみきさん、陳情って、どうやって出していくのみたいな話とかも、少しアドバイスもらってもいいですか。
はい。まあ、陳情って言葉がね、古いんですけど、うんうんうん、要は、これをしてほしいという、まあ、要望書みたいな、ね。
はい。
政策提案、市民からの政策提案というふうに、那覇市の、まあ、基本条例では、陳情のことを受け止めています。うんうん、で、まあ、議会事務局のホームページに行けば書き方書いてありますが。
あ、そうなんだ。
こういう理由で、うん、次のことをやってくださいっていうふうなことを書くんですけどね。
うん、
私、中学校で、何校か陳情を出すお手伝いをしたことがあります。
はい、はい。
はい、
うん。
例えば総合的な学習の時間などで地域課題を拾って最後に発表するみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
ここで、松代中学校の子供たち、まあ、生徒たちがですね、うんうん、高校に進学したら、公共交通機関で通わないといけないバスの本数が少ないので、うん、バス会社にも調査をして、提案したり、また中山中の、生徒たちは、うん、制服の選択制を求める、陳情を出してくれました。はい、まあ、その他にもあったんですけども、そのうち制服の自由選択制、うん、スカートでもパンツでもいいですよという、うんうんうん、その陳情を担当の委員会で生徒から直接お話を聞いて、
はい、
で、議会が決めていったということがあります。
うんうん、
はい。なので、まあ、全国にも、子供たちが出した陳情の例で、それで実現したというものもあるので、うん、気軽にと言いますか、まあ、もちろん、人を誹謗中傷するとか、はい、そういうものはダメですけども、うん、お近くの議員に相談いただいてですね、うん、一度出してみるといいかなと思います。
うん。なるほど。はい。ありがとうございます。これなんか一般向けにもやったらいいですね。
そうですね。もう、気軽に、まず相談していただいて、うん、ね、はい、まあ、陳情の形を整えれば、できますので、
はい。
まちづくり協議会でやってもいいですよね。
うん、ああ、確かに、うん。ちゃんとね、そういう機能を持たせたら、まち協もいいのかもしれないですね、
うん。
はい。で、これはアグニさんから出たんですが、結構面白かったのは、意見交換会を、もう主催をして、市民側がね、それでそこにちゃんと議員を呼んで、はい、行くというところで、議員報告会って議員側からのね、情報提供と、それをなんか受け止める場所だと思うんですけど、うん、市民側もこういうテーマで、話し合うから来たらどうですかっていうことを積極的に働きかけると、結構来るっていう話をしてて、うん、こういう、はい、戦術もあるんだって思いました。うん、はい。このあたりは中村さん、どうですかね。出たことある？
あります、もちろん、ね、はい、読んでいただいて、うんうん、そこで、課題についてお話聞けますし、で、現場の声が聞けるので、
うん、
それ困ってる人が本当にいるのかっていうのを当局は気にしてたりするので、はい、どのぐらいの困り感なんだろうか、みたいなものも、うんうん、まあ、実際に、聞けますし、で、議員複数で聞くことによって、うん、まあ、それぞれでちょっと意見交換をしながら、まあ、委員会でどういうふうに進めていこうかとか、うん、そういった話もできますんで、
うんうん、
個別で聞くとどうしても、一般質問で取り上げるとか、はい、そういった、個人戦みたいな形になっちゃうんで、うんうんうん、議員が複数名いると、ちょっと団体戦みたいな形になってくるので、
そうですね。
そういう意味では、うん、こういうのはすごくいい方法だなと思いますね。
確かに面白い。いろんな会派の、だから、やり方結構あるんだな、ということと。まあ、あと、まあ、一番私も印象に残ったのは、じゃあ、そこから上がってきたものが、ちゃんと政策につながっていく、ブラッシュアップにつながっていくかっていうのは、やっぱり、量も必要で、まあ、うん、いろんなものをどうやってフィルタリングして、ふるいにかけて、磨いて、ていくかっていうそのプロセスって結構ノウハウ積まないといけないなということは印象として思いました。やっぱ誰かが小さなね、まあ、ここの道路危ないよみたいなそういうレベルの気づきみたいなところを、うん、ちゃんと課題としてどう捉えて、これはどういう課題なんだっていうのを捉えて、それを磨いていって政策化していく。で、そこに議員が入っていくっていうことで、政策化のプロセスっていうんでしょうか、 はい、このあたりっていうのはやっぱ市民側のアプローチと議員側のね寄り添いっていうところがうまくいったら、あ、町の小さい課題ってちゃんと社会課題になるし、うん、ということをとても感じるたかなと思います、うん、最後このあたりも少し感想を聞いて、前向きさんどうですかね、市民と一緒になって、ね、あの施策をブラッシュアップしていくプロセスっていうことだと思うんですけど、うん、
やっぱりもう最終的には本当に市民の声というのが一番大事といいますか、姿勢に、私たちが訴えていくことってそこなんですよね。議員が勝手に思ってることではなくて、やっぱり市民の顔が見える議会の議論って非常に大事ですね。はい。なので、まあもちろんその、吊るし上げられるリスクもありますけど、はい。まあ回数を重ねれば市民の皆さんも、議会の使い方っていうね、議員との関わり方っていうのは、うん、熟練していくと思います。私たちも、うん、ぜひ、いろんなところに声かけていただいてですね、はい、一緒にやっていきたいと、みんな思ってます。はい。那覇市議会40名、う
ん。ですね。中村さんも、この件に対して。
そうですね。行政も、まあ、2000人、3000人って職員がいても、うん、全部、那覇市全域見られるわけではない。うんし、それぞれの事情まではなかなか知らないんですよね。うん、もちろん議会の方もいろんな情報があるにせよ、やっぱり 見落としてしまうことたくさんあるので、うん、まあ、気づいた方が、うん、まあ、どこに情報を持っていけばいいのかっていう中の一つとして、まあ、議会とかっていうのも、うん、選択肢に入れていただければ、まあ、そこから課題解決につながるっていうことはたくさんあるので、
うん、
ぜひ信用していただいて、はい、相談いただければと思いますね。
うん。あ、本当にそうでしたね。とても私は、これはやってよかったなと、思いました。やっぱ一番最後印象に残った感想としては、揉めるときにちゃんと揉めておく。
うん、
ね、課題になる、黎明期というか最初の時期に、ちゃんと揉めておかないと、結局はここがエラーを起こしていくっていうことになるっていう。で、そのために市民と議員がどうディスカッションしていくかっていうところが、最後のテーマとなる、議員が変わると地域が変わるっていうところに立ち返ってくるんだなというところでは、うん、僕は逆に市民側の、なんていうのかな、義務というか、うん、やるべきこととか、やってもいいんだってことが勇気づけられた会議になったかなと思いました。うん、ということで、ちょっとお時間でございます。
はい。
前向きさん、中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。